セルフラブ、セルフケアの加熱についてと女性ならではの感性について考えていきたい夜となります。生きづらい系の皆さん、こんばんは。てんてこまいです。年末にとある書籍を読んでいて、そこの文章を要約をすると、アメリカ、欧米って言われるところでの Z 世代って言われる子たちは、セルフラブ、セルフケアの一環としてカウンセリングを受けることが当たり前になっているっていう情報を目にしたんですね。で、日本においてもコロナ禍っていったことが出現したことによって、コトリーっていうインターネットで手軽にカウンセリングが受けられるっていうプラットフォームが完成しましたよね。あれに救われている人もいれば、あれだったっけ、日記を書くことで、手紙を書くことでカウンセリングとして機能しているよみたいなサイトもあったんですけども、いろんなカウンセリングサービスが増える今、それだけ心にフォーカスを当てて考えていきたいって思っている人が増えたのか、社会的に求められるスキルや能力が増えたせいで生きづらさを抱える人が増えたのか、そういったところから社会的文脈を紐解くとかなり面白いなと思うんですけども、そういったプラットフォームっていうのは諸外国でも存在しているらしいんですよね。ただそのプラットフォームって消費者サイドも提供サイド、要はカウンセラーとして働く労働者のサイドとしてもメリットデメリットがあって、メリットとしては消費者にとってはうつうつしい状態に至っている時、カウンセリングを受けたいなと思っている時って大抵はかなり衰弱というか、心が摩耗してしまって外へ行くのもめんどくさいとか、今忙しいのにもかかわらず時間を割くことができない、だから疲れているんだっていう時に、カウンセリングルームへ行くことってなかなかハードルが高いんですよね。あとはカウンセリングを受けることって今でこそかなり撤廃はされてきたけども、そのイメージのね、敷居が高かったりだとか、人間と人間の結びつきがカウンセリングでは大きく機能を果たしてくるので、やはり人間性っていうのは大事になってくるんですよね。カウンセラーも、臨床心理士とか公認心理士とか、そういった資格を持っている有資格者のカウンセラーもいれば、カウンセラーって名乗るのって別にいいんですよ。その独占的な名前じゃないから。公認心理士とかは国家資格に該当するので、持っていない人が言うっていうのは NG なんだけども、私カウンセラーですっていうのは誰でも可能なわけですよね。特に専門的な勉強をしていなくても、なんたらカウンセラーとか意識高い系の本とかでも時々登場はしてくるけども、そういった形で名乗ることはできるんですよ。でもコトリーっていったサイトとか、そういった有名なサイトとかはちゃんと資格を持っていますよとか、資格を持っているからいい人間っていうわけでもないんだけどもね、その人の価値観だったりだとか人生観とか人間性っていったものが大きく作用しているので、本来ならば消費者の私たちも選ぶ権利があるかなって私は思っているの。だからサイトに顔写真とか専門性とか何を主体としてやっているかっていうのを看板として掲げていて、選びやすいっていうのは消費者サイトにとってはいいですよね。足を運ばなくてもインターネット上で受けられるっていうメリットと、選べるっていうメリットと、あとは本来ならばそれがうまいように機能しているんだけども、継続するのがめんどくさい、一回限りがいい、ちょっとお試しでやってみたいなっていう、ハードルを下げる、敷居を低くするっていう観点でも消費者サイドにとってはメリットですよね。で、労働者に対してのメリットは何かというと、自分でカウンセリングルームを持つとなるとリスクがあったりだとか、ある程度資本主義なので売上げの目処が立たないと経営していくっていうのは困難なんですよね。そこで時間庫まで働けるっていうのもメリットだし、あとは子育て世代っていうのもメリットかなって私は思っていて、労働するのが難しい状況下に至る人って実は結構いろんな人がたくさんいて、その中で今までこう専門性に特化してやってきたけども、なかなか就職口がないっていう形で使えるっていうのもいいのかもしれない。でもネガティブな側面で語るのであれば、労働者のネガティブな側面としてはギグワーカーに該当するので給与の保証がされないってことですよね。働いた分だけ報酬をいただけるっていう点はそうなんですけども、そこが必ず担保されないっていうのは問題点ではありますよね。あとこうカウンセラー側のサイドの専門性を深める時間帯はどうなっているのかとか、専門家もこう専門家からフィードバックを受ける時間があるんですけど、そういったものが機能していない場合だったらどうするんかっていうところがあったりだとかっていう点では、ネガティブな側面ではって思う場所ではある。で、消費者サイドのネガティブな側面としては、ポジティブな面でも言ったんだけど、継続できないっていうのが、安定な基盤が継続できないっていうのがネガティブなところですよね。カウンセリングのいい側面としては、消費者サイドと労働者、カウンセラーサイドがお金っていう契約をもとに 安全で継続した場所を必ず確保できるっていうのが私はメリットだなって思っているの。その場所で自分がどういった思想や思考をお話ししたとしても脅かされることなく、そこで問題解決を図っていったりだとか、自分を癒したりだとかできる機能の場所だと私は思ってるね。それをお金を払うことによって確約されているっていった側面があるかなって思ってるの。それがまあ毎週でもいいし、毎月でもいいし、まあ等間隔でもいいんだけど、何回か継続して効果が現れてくるものだなと私は思うから、じゃあ消費者サイドからしたら、労働者がちょっと今仕事が忙しくなっちゃったからやめますってなったら、ほっぽり出されることはないんだけども、ずっと継続して受けたかったんだけども受けられなかったっていうちょっと傷つき経験を得たりだとかっていうのは出てくる問題点ではあるよなっていうのはあります。そこからセルフラブ、セルフケアの加熱について考えていきたいなっていうのを思っていて、令和に入って自分で自分を愛そうっていうことがかなり周知されましたよね。で、方法論であったりだとか、こういうふうにした方がいいよっていうことをたくさんハウツーのように並べ立てられているけども、実はこう人との交流でしか改善されない、満たされない部分っていうのは人間は出てくるわけですよ。共感行為を得たかったりだとか、同じだねっていう村を形成するって私よく最近表現として使ってるんだけども、村を形成するっていうのは、まあ要はコミュニティを形成するってことなんだけど、3人でもコミュニティだと思ってるし、100人、1000人、10万人っていう規模もコミュニティなんだけども、人数の違いだけであって、なんかそこの中でこう共通言語を持ったりだとか、共感をし合ったりだとか、そういったことを通して自己肯定が測れたりだとか、安堵感を得たりだとか、その自分が物語を語ることで肯定された気持ちになったりだとか、語る行為って本当いろんな作用を果たすなって私は感じているんですよね。事件が起きましたとか、自分にとって傷つき経験がありました、なんで鬱になったんだろう、今とにかく身体的不調が起きてるけども、これは何だったんだろうって探るときって物語が始まりますよね。自分の言葉で語りが始まる、それをナラティブって言うんですけども、それを繰り返し行う場所が、まあ、カウンセリングの場だと思ってて、一つの機能として、まあ、あとは友達に愚痴るとか配偶者に愚痴るとか、その愚痴るっていう機能もナラティブの一個かなって私は捉えてるんですよ。で、そういった行為を繰り返すことによって、誰かとあしんどかったねっていう総合行為の場所として共感っていう行為が行われると、すっきりしたカタルシスを得たっていう感情に至ったりだとか、繰り返し語ることによって自分の中で自己のイメージであったりだとか、経験されたものに関しての感情が出てくるんですよ。あの出来事ってすごい嫌なことだったなとか、私だったら虐待経験とかハラスメント経験ってめっちゃ嫌なことだったなって思っているんですよ。で、それに名前がついた瞬間にカタルシスも得る場合もあれば、私今ここから私の人生課題だなと思ってるのは、あまりもうそれで気持ちいいなっていう感覚がなくなっちゃったんですよね。名前がついたところでみたいな、またそこからまた次のステップに行ってるんですけど、そこから解放された後もまた課題が降りかかってくるんだけども、まずは出来事が受賞した時に名前をつけてあげると次のステップに進みやすいんですよね。その次のステップにっていうのは、解放されるために、自分が解放されるためのステップにつながりやすくて、他者と交流することによって、お話しすることによって名前がつけられる、で意味付けられる、感情に意味付けられる、経験に意味を付随させていく、で変わっていくっていうのがあるんですよ。実はその行為って男女の区分けであんまりお話ししたくないんだけども、女性性的な、男性性的なっていう通念として一般的に広まっている概念として取り出すのであれば、女性的なコミュニティっていうのは結構その慣れ合いって言い方おかしいけども、共感的なコミュニケーションが得意な人が多いですよね。あれがあってさ、これがあってさ、あしんどかったね、大変だったね、うちもこういうことがあってさみたいな、数珠つなぎのように話題を継続しやすいのが、まあ、女性的なコミュニティ、ケアをし合いやすいっていうのがありますね。自分でセルフケアも得意だし、相手のことをケアしていったりだとか、世の中の通念的なイメージでは女性ならではの感性の一つとしてケア的な要素を含んでいるって、さもそれを能力であったりだとか才能であったりだとかっていう風に語られることがあるんだけど、まあこれはね、この問題としてまたどこかで取り出してお話ししたいんだけど、そういうことではないんだけどね、本当は。でもイメージとしてそういうイメージが持たれやすいですよね。反して男性性的なコミュニケーションの中って、問題解決を図っていこうみたいな形が多いのかなと思って、何か事件が起きました、しんどかったね、大変だったねって言われることで解消するっていうよりかは、なんでこういうことが起きたのか、じゃあ次はこういうふうに改善していこうっていう、いわゆる端的に言うとビジネス的な思考で論理的って言ってしまえばいいのかもしれないけど、 果たしてそれは私は論理的であるのかって思いたいからあまり使いたくないんだけど、そのビジネス的な思考でこう自分のケアを本当はケア的要素を含んで対応していかなければならない案件にもかかわらず、そういった形で処理をしていこうとする形が多いのかなって私は捉えています。前置きで言ったように、この男性性と女性性っていうのは通念としての意味でここではお話しさせてくださいね。私がこう思っているとかじゃなくて、一般的な概念として。だからその女性は共感能力が高いからケア的役割を求められるみたいなところが、まあ、社会的な文脈として多いのかなっていうふうに思っていて、だから問題解決を図るにあたっても占いにはまったりだとかする印象がありますよね。つい最近だと、まあ、椎茸占いっていうのが3年ぐらい前に流行りましたけど、ああいうのでこう自己肯定を深めていったりだとか、実際も最近はあんまり聞かないんだけども、私何事も物事は経験だって思っているから昔ね、解けない夜に空想でも話したと思うんだけど、さんくさい占いに一回行ったことあるんですよ。友人が知人になんか紹介してもらって、でそこでハマってしまって、よかったら行かないって言われて、で私も壺を売りつけられるんじゃないか、謎の術を売りつけられるんじゃないかっていう恐怖感はあったんだけども、まあ、占いちょっと受けてみたいしなっていう気持ちがあって行ったことがあったのよね。あれ何年前なんだよ、去年2年前かな、まあ、結局は何も売りつけられることはなかったんだけども、その実践の場を通している中で思ったのは、あ、カウンセリング的機能を果たしているなっていう側面があるのと、お話しすることで、要はナラティブ、自分の過去のことであったりだとか今抱いている困り感を話すことによって共感であったりだとか、否定っていう行為も共感を真面目ながらやってるからすごい上手いんですよね。方々ってそういう技法を習うんかね、マニュアルがあるんですかね。あるんでしょうね。ね、めっちゃめんどくさい消費者でしょう。そういった風に感じながらお話を聞いていて、体験としては面白いな、でも私はもうこの1回限りで行くことはないなと思って、おおよそ5000円を払って終了したわけなんですけども、まあ、そういったのにハマりやすいっていうのは、まあ、共感であったりだとかっていうので癒されていくから、そこでまあハマってしまう人がいるのかなっていうのを思うんですね。それをイメージとしては関係性リレーションっていったところに該当するのかなっていうのを思っている。関係性で癒されていく。で、まあ、反してこう男性性が強い的なコミュニケーションは、自律的の意味を含む英語でオートモナスっていう言葉があるんだけども、そういった印象が強いのかな。だからハウツーを知って改善策を図っていく。感情が生まれたのはもう自分の責任だし、個人の責任だしっていう個人に集約しちゃうから、殻に閉じこもるようなイメージで話すのであれば、他者と関係性を築いて解決していくっていうよりかは、個人の殻に閉じこもって考えていく、そういった性質が多い人が多いのかなっていう印象があります。ギャンブル的な要素を含んだものとしてハマっていくの性差の違いってここにあるのかなっていうのを思っていて、でそこからまあ社会的に役割分担されるケアするのは、まあ、共感能力が高いとか勝手に思われがち、ダブルコーテーションつけさせてもらうけど、勝手に思われがちでこう女性に付与させてケア的な役割をじゃあ女性が担えよみたいなところへこう謎転換をしていっちゃうわけですよね。そうだから本来ならば、女性性が強い人であっても男性性が強い人であっても、両方との側面を持てば生きやすさ、人生において楽しさみたいなのを獲得できるのになっていうのは、私はぼんやり思っているわけですよ。その両立が大切。共感ばっかりでもダメだと思っていて、関係性に依存しちゃうとまた問題が、別の問題が発生してきますよね。占いにはまってしまったら、じゃあツボを売りつけられるんじゃないかっていうところであったりだとか、関係性に依存してしまうから師弟関係であったり先輩後輩の関係であったり上下関係みたいなのを出現しちゃうと、人間関係としてヘルシーではないって私は思うから、そこは危険な成分ですよね。かといって、じゃあその自律的な部分ばっかりをフォーカスしてしまうと、こう自分本位になってしまう。でケアは、私は、俺はやらないけども他者がするべきだっていう他力本願的な思考回路になっちゃうから、そこは危険だなっていうのを思うんですよ。だから両面持っているといいかなって私は思うんですよね、性別関係なく。でもこんな気軽に言ってるけども、今までそういった価値観がなってしまったのって、女性性的なところで言うと関係性的な意味合いを含む問題解決策が多くて、男性だったら自律的な方法で解決していくところが多かったりして、そういったのって文化的っていうか、そういった過去の社会的な文脈を引き継いで生まれてきた結果かなっていうのを思うの。だから、まあ、ここで話として出てくるのはフェミニズムとか、そういった男性性とか解放であったりだとか、そういったところをつないで考えると、まあいいのかなって私は思うけども、フェミニズムっていう言葉だけを取り上げると強いものに聞こえるのか、抵抗感は抱く層はいるよねみたいなのはぼんやり思っています。私が どっかでも話した気がするんだけど、こう自分の虐待経験とかハラスメント経験を語る中で、あ、そうだ、あれだ、当事者は嘘をつくっていう書籍を読んだ感想を話している回が解けない夜に空想であるんですけども、概要欄に貼っておきますね。確かそこでも話した気がするんだけども、自分の語られているものって可変していって、本当にそうだったんだろうかみたいな思う時がある、すごい怖い時があるみたいなことを、この回じゃなかったかもな、なんかどっかでそういった言葉を残してるんですよ。で、そういった感覚がある中で思ったのは、まあナラティブって結構生のままの状態っていうか、実際に自分が体験されたものなんだけども、それが語られていく、年度が経ったりだとか、まあ年数が経ったり日にちが経ったりして、こう自分の中で整理整頓されていくんですよね。そういう語りを通して癒されていくっていう効果とか、自分の中で意味付けたりだとか、感情に名前を付けたりだとか、そういった行為を経ると物語になっていくわけですよ。まあ、ストーリー、英語で言うとストーリーっていう部分であったりだとか、あとは語りっていう部分ですね、テリングっていった部分に変換されていくんですよ。まあ、テリングっていうのは、語りっていうのは震災とかで被害を受けた人が語られるものであったりだとか、まあ、何たらの経験をしましたっていった部分で語り部の回とかあるじゃないですか。ああいったところがまあテリングに該当するのかなって思うんだけども、実はここって生々しいエピソードではあるんだけども、加工はされているよねっていうところはあるんですね。他者にとって引くようなコンテンツじゃないと語りにもならないし、物語にもならないから、相手が心を揺さぶるような、何か希求するような、求めるようなものを、心突き動かされるものじゃないとならないから、少しは加工されているんですよね。そうだからこそ、その物語にしてしまう前に、男性性っていうわけじゃないけども、関西の人とかお笑い的な要素を含んだ人だったら、オチのある話とかに持ってきがちなんだけども、そのオチのある話って加工されてますよね。実際に起きた経験だけども、その加工された話じゃなくて、ナラティブのその物語、ナラティブ的な語りの部分が、話せる場所がたくさん増えてくると、セルフケアの部分が満たされるんじゃないかなっていうのは思っている。だからそれを気軽にできたらいいんだけどもね、性別関係なく、どういった属性でも関係なく、上司であろうが部下であろうが、男性であろうが女性であろうが、そうで、私はそういった語りの場をすごい大事にしたいなっていうのを思っていて、でもその語りの場でも結構ポジティブな意味、ポジティブな感情が付与された語りじゃないと否定されたりだとか、拒否感を抱かれたりだとかっていう場面があるなって思うの。例えば、まあ、私の事例で言うと、ハラスメントとか虐待経験っていうものは、でもこういった風な経験もできたから良かったよねっていう風にした方が他者受けはいいんですよね。もうそうした時点でストーリーとかテリングとか物語とか語りの部分に変換されちゃってるんだけども、ポジティブにした方が成功事例であったりだとか、ハウツー化しやすいから、他者にとっても求められるし、分かりやすいし、まあ、共通言語として持ちやすいっていう部分があるし、こう表明も許されるというか、打ち明けることも許されるけども、ネガティブ感情を少しでも含んじゃうと拒否感を抱かれちゃう、求められるものではないし、商業化されないので無駄なものってなっちゃうんですよね。私はそのネガティブな感情を含んだものの方が生々しいものかなって思うの。特にさ、自死っていう話題ってもう結構センシティブなものとして扱われるようになりましたよね。 YouTube でも死にたいとか検索すると、本当に見ますか、自己責任でとか、心配です、電話しましょうみたいな、そういったポップがバンって出てくるんですよね。 Google で検索しても電話サイトへつながったりだとか、そういう風になるんだけども、そういった場って語るのって、ナラティブとして語る場って少ないし、だからまあ死にたいとかももちろんあるのかもしれないけども、なんだろう、柔軟的に語られる場があったらいいのになっていうのは私はすごい思っている。で、自分は誇れるものでも何でもないし、今から話すことって結構ネガティブな感情を付与するし、抵抗感を抱く層もいると思うけども、抵抗感を抱く層の方が多いと思うけど、私は自死を選択したことがあるんですよね。こう明確にこんな生き生きと喋ったことはあったかな。文章とかではよく書いてるんだけども、自死について。音声配信で語るってことはなくて、やっぱりポジティブな語りでも、こういうことをしたけども今いいように生きれてるけどね、生存者バイアスみたいな話は私はどうしてもしたくなくて、なんでかっていうと、それってその人の特権だし、そこまでいけた努力は認めるけども再現性はないわけですよ。ってなってくると、余計に辛さをはらんじゃうかなって。もちろん存関係とか辛いもの同士が寄り合ってしまって悪い方向性へやってしまう人たちもいるから、気軽にやろうよとは言いづらいんだけども、本来ならばこの自死を選択をしてしまう、まあ、今生きてるので選択をしていなくなっているという現状じゃないから喋れてるんだけども、したことがあるから、そのトピックについて実は喋りたいっていう思いもあって、でもセンシティブっていうのは理解しているし、コンテンツとしては認められがたい 葛藤みたいなのが自分の中でもあるから、そういったところはちゃんと選んで、言葉は選んでいるつもりなんだけども、コンテンツ化させないような語られる場所がもっと手軽に増えるといいのかなっていうのは思いますね。生きづらい系の一人として私はそれをすごく願っている。まあね、ビジネス化できないっていう部分が大きいんだろうけども、人間生きていくためにはなんかそこだけでは改善できないかなっていうのはちょっと思ったりするので、まあでもなんか今後2024年あたりからポジティブな感情の語りばっかりが評価される、要はハウツー的な部分から出してネガティブな感情とかも付与されて含んだものを、まあ自主的なコンテンツだけではなくてね、ネガティブな感情っていろんなものがあるから、そういったものから経験されたナラティブっていったものは増えていくんじゃないかなっていうのは個人的には想定しています。私はさ、発生した、まあ、要は起きてしまった感情ってすぐ過ぎ去っていくのに、波がさ満ち引きのようにすぐ連れ去っていく感覚があるのに、後から出てくる感情ってちゃんと向き合えないなっていうのはあるんですよね。後から起きてきた感情の方がすごい衝撃的で苦しい。災害時の PTSD とか、まあ、虐待とかの PTSD とかあるんですけども、そういったところって受けている時って人間って賢いから逃避反応が起こるんですよね。あ、今大変だよ、もう痛みも感じなくしようみたいな。だから実際起きている時は何も感じないんですよ。で、私さっき感情に名前をつけたりだとか意味付けたりするとカタルシスを得るって話をしたんですけども、反してネガティブに作用する側面もあって、なんでかっていうと今まで気がついていなかったんですよね。私はそんな苦しいとは思っていなかった。でも他者からそんなにも大変なことしたの、それはもう虐待行動だよとか、それってすごい大変なことだったよって共感されてしまうことによって、あ、私めちゃくちゃ大変だったんだ、ズドーンって落ちてしまうんですよね。救われる側面もあるんだけども、ズドーンって落ちてしまうんですよ。でそこからのこう遅延してきて起きた感情ってすごい複雑。今起きているわけじゃないんだから、なんでこんなに悩んでいるんだろうってい こう自分の恥ずかしさであったりだとか、あの時なんで正しく怒れなかったんだろうっていう怒りの側面であったりだとか、すごい辛い思いしたのになんでこんなにも救われないんだろうっていう悲しみであったりだとか、そこからまた防衛反応、ディフェンシブ的な機能が働き始めるんですよね。人に対して心が開けなくなったりだとか、人に対して怪訝な顔しか向けられなくなっちゃったりだとか、生体反応としてはすごい正しい反応なんだけども、他者から見た時になんでこの人はこんなにも自己防衛、心を開いてくれないんだ、俺、私はこんなにも心を開いているのに、だからその裏の文脈を知らないから向こうは勘違いしちゃう節があって、健やかなコミュニケーションができない、余計に悪循環が生まれてくる。だから私は起きた感情を大切にすることもそうなんだけども、遅延して発生してくる感情みたいなのもきちんと向き合いたいというか、きちんと向き合った方がいいし、その向き合える環境づくりというか環境がすごく必要だなっていうのはずっと教員をやってる時代から私は思っているし、まあ今でも思っていることではある。まあこれもね、ビジネス化するのが難しいのでね、なかなか世間に浸透されづらいんですけども、そうだから物語を、そのセルフケアとかセルフラブとか、自分のありのままを表明できる場所、それが安全な場所であって継続できる場所である。実はその話される内容っていうのは信憑性があるとか確実性があるとか、そういったビジネス的な考えではなくて、それを話すことによって変わっていく、ストーリーテリングに変わっていく、物語や語りに変わっていく可能性みたいなところを秘めているところがあって、いくらでも変えることができるんですよね。粘土状態って私は勝手に呼んでるんだけども、粘土の状態、表明できる場所が増えればいいのになと思いますね。そうなってくるジェンダーの役割分担であったりだとか、こうするべきああするべきっていう問題は解放されたりだとか解体されるのかなっていうのはぼんやり思ってるけど、そんなうまくいかないんですよね。さっきもちょろって言ったけど、もう今作り上げられた文脈であったりだとか、固定化された文化であったりだとか、複雑なんですよ。まあ、ただ一つ言いたいのは、女性ならではの感性っていうものは実は存在しないのであって、それを能力であったりだとか秀でたものって評価するのも間違いである。共感能力はだからケア能力を担うべきであるってい こう社会的文脈が解体されればいいなっていう期待を込めての今回の語りとなったんですけども、セルフラブとかセルフケアとかハウツー的な部分でフォーカスされることが多いな、2020年から2023年はって私は思っていたの。自分をケアするための方法参戦みたいなね、手っ取り早いんだけどもね。そこで生まれたのがオンラインカウンセリングであったりだとか、自宅で受けられるカウンセリング、手紙を書くこと、日記を書くことで癒されるカウンセリングだったんだけども、本来ならば他者交流で改善していく方が ヘルシーではあるかなって思う。あと、まあ残念なことに、私も本当に嫌だなって思ってるんだけども、所属をせずに解放されて生きていくっていうのは無理な話なんですよね。人間って絶対どこかでつながりが発生しているわけですよ。1ミリでもいいから、かすっていてもいいから。だからそういった人間関係を構築していかないと生存できないっていう側面では、自分のナラティブ、語り、辛かった経験、苦しみや怒りや悲しみや、そのディフェンシブ、防衛として働いてしまうような側面を、柔らかい部分をさらけ出しても、人にさらけ出しても、関係性さらけ出してもいいんだみたいなところで積み上げていくと、まあ手取り早いというか、言い方があれですよね。あんまりいいようには聞こえないんだけど、まあ手取り早く、そっちの方が練習ができるからね、いいのかなっていうのは思っております。そうだから、加熱しすぎているのも私はちょっとね、うーんってずっと思ってたんだよね。なんか意味を履き違えていないかみたいな。何でもセルフラブとかセルフケアっていうと、自分で自分を褒めてあげるっていうのはいい側面なんだけど、じゃあ自分で全部物事を解決していこうっていう風な舵になっちゃうのは、そういった道になっちゃうのはちょっと違うかなって思うので、関係性から解き放たれないし、そういうもどかしさはあるんだけども、ナラティブ語ることによって自分の意味や感情に定義をしたりだとか、名前をつけたりして解放されていこう、自分を愛してあげようみたいなのが現時点ではいいのかなっていうのは、有効的なのかなっていうのは思っております。ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。また次回もお聞きしていただけると、お会いできると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。